Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JR2KHB スダと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日の話題ですけれども QSL カードということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、7月の17、18にありますカンハム2021、こちらの方にね出展いたします。まあ、というかオンラインのねバーチャルライブオール会場になるんですけれどもね、オープンしておきますのでね、
はい、気軽に寄っていただければ、
はい、カンハム2021で検索していただきますとホームページありまして、そのホームページの中から、まあ後でご紹介するヨタのページというか若者ハムのそこまで行っていいんかいと、このハムのラジオのページに飛んでいくようになってますんでね、はい、そこで皆さんとアイボールしたいと、
そういうことですね、
お願いいたします。はいはい、事前の、ね、予告ではね、7月18日1日だけだったんですけどもね、どうも、なんていうかな、催しがやはり多くて、はい、17日に開催することになったようでございますんでね、
17日も、はい、ということですね。
そうです、はいはい、でちょっと私今これちょっと収録してる時間というか日にちょっとまだ時間最初スタートが何時からがちょっとあんまり、把握できてないんで、はい、当日ホームページの方にしっかりと書かれると思うし、でうちの、ね、コンファレンスというか、はい、アイボール会場ね何時から何時というのをね書きますので、
そうですね、入り口に書いておきます、
ね、そうですね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、からあと、まあ、若者ハムの そこまで行っていいんかいということでね、これ須田さんの方お願いいたします。
はい、日曜日の今の予定では、午前中11時から、12時半ぐらいまでやるんじゃないかという感じになってますが、若者ハムのそこまで行っていいんかいというカンハムのメインステージ企画をこれヨタジャパンの協力という形で、開催することになりました。まだ詳しいことが今収録段階ですごく決まっているわけではないんですが、アマチュア無線界をこう若者の視点から見てですね、どんなことが困ってるよとかね、どういう現状があってどうしたいなみたいな、そういう本音が聞けるようなそういう定時企画になればいいかなと思っております。日曜日の11時からですので、よしければ ご覧いただければと思います。
そうですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、またカンハムのね、メニューを見ていただいて、その中で参加していただければね、嬉しいですので、
はい、カンハムの出展ブースページに情報すべて載せますので、それをご覧いただければなと思います。
だから今でもひな型は載ってるんで、クリックしてもどこにも行きませんけど、
ね、そうだそうだそうだ、まだ行かないんだ
カンハム2021のね、ページを一回見ていただいたらね出ておりますので、
もう少しすると飛べるようになるか、ね、という予定ですかね。
そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
あとヨタコンテストですね。
はい、残り1週間に近づきました7月の18日、日曜日に開催時間が日程が変わってますのでご注意ください。18日日曜日カンハムの後です。日本時間19時から翌日月曜日の朝7時までですね、ですから12時間のコンテストになります。最近皆さん VHF に、非常にアクティブなようですけども、ヨタコンテストは HF のコンテストです。3.5、7、14、21、28の5番とですので、VHF モードになっている尺をちょっと HF モードに戻していただいてご参加いただければなと思います。はい、19日はこれ祝日になってるんですか、変わったんでしたっけ、ここ
変わってますか、
祝日じゃないんです
ね、じゃなくなっちゃったんですね。はい、あ、残念でした、普通の月曜日ですので朝までの参加は難しいかもしれませんけども、夜の間だけでも参加できる範囲でご参加いただければと思います。そうですね、
間違えちゃったふりしてお休みしてください。
はい、はい、ということでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今日の話題はね QSL カードということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と
陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日は皆さんよくご存知の QSL カードということでね、お話し進めていきたいと思います。あの QSL カードというのはね、皆さんね、個性的なものを、ね、発行されていてね、もう本当いろんなね、QSL カードありますね。私も結構持ってますけど、まあ、見て楽しい、はい、で、貼って楽しい、はい、ファイルして楽しいという、
そうですね。
ですよね。はい。で、まあ、一方ね、森林資源の保護ということを考えますとね、やはり、カードはね、やっぱり減らすべき、いわゆる紙媒体ですね、はい、こういうのを減らすべきという、まあ、意見も出てきていますけれどもね、はい。はい、まあ、いろいろとありますけれども、こういう中で QSL カードについて、今日は考えてみたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、はい。では、QSL カードって何やねんということになるんですけれどもね。まあ、更新の証明書ですね。お互いに QS をしたよということで、これはアマチュア無線の創設期から発行されているということですね。はい、ということでね、まあ、QSL カード、まあ、更新の証明ということでね、お互い、どこの周波数で、まあ、いろんなデータをね、書いて、お互い、交換し合って、やっぱり証明書としてね、はい、お互い残そうということでね。まあ、今、壁の QSL カードというのがね、まあ、昔からずっとあるんですけども、まあ、それに対して、やっぱりちょっと変化が出てきたというのが最近かな。はい、うん。QSL カードは、ね、やっぱり、ちゃんと綺麗ないろんな絵が描いてあったりね、うん、尺とか、ね、紹介とかあるんで、楽しいんですけれども、最近ね、やっぱり、我々も紹介してるんですけど、LOTW ですね。うん、だから EQSL。はい、でその他にクラブログとか、いろんなそういう、QSL のデータベースというんですかね、はい、QRZ.com もやってるかな、
やってますね、
うん、そうなんだ、いわゆるそういう電子 QSL ですね、うん、これが発行、普及してきてるんで、うん、証明書として、この LTW とか EQSL は一応、証明書としての機能も持ちますんでね、
そうですね、
だから紙の QSL カードを、しか、その、証明書としてある、できるものがないという時代からだんだんと変わってきた。
変わってきてますね。
という感じですね。はい。はい、まあ、先に話ありましたが、やっぱり紙使うのはやっぱり森林資源の保護などの観点からね、数を減らそうという動きがあるのはこれ事実ですね。
そうですね。
はい。
う
ん、で、まあ、もしかしたらね、今よく世の中で言われてます、SDG ですね。
SDGs って言われてますね。
SDGs ですね。はい。うちの近所の阪急電車にもね、SDGs の、取り組みしてるんでね。はい。もう車両の中にね、最近広告少ないんでね。
ああ。
SDGs がね、うわーっと貼ってあります。はい、企業からの、ね、メッセージというかね、
ラッピング電車も走ってますんでね、
そうですよね、
はい、うちの近所にも走ってますよ、はい、SDGs トレインとか書いて、
そうですよね、
走ってますですね、
はい、まあ、そういう意味でも、まあ、紙の QSL、まあ、必要なものとかね、やっぱり欲しいものというのは残っても別にいいと思うんですけども、まあ、通常のね、証明書でコンファームするとかいうときは、もう電子 QSL の、ね、はい、シフト、これがあってもいいんじゃないかなと、
そうですね、
いうことが言えますよね。
電子 QSL というよりも電子ログですよね。
あ、そうですよね。
そうですね。
そうですね。LOTW にしても EQSL にしても、はい、ある意味ログブックですよね。
ログブックなんで、はい、QSL という表現よりも、うん、電子ログというの方がふさわしいんじゃないかなと。
そうですね。
ログ機能とログのマッチング機能っていうんですかね。
そうですね。
照合機能がもう一体のものになってると。うん、いう考え方ですよね。
うん、で、それにまたアワードがついてくるという
、はい、
うん。だからトータルの QSL カードマネージメントシステム、なんかそんな感じかな。
う
ん、
そうですね。ロボットとアワードの管理システムというか、
ね。そうですよね。うん、はい。うん、はい、という話でね、QSL カードね、まあ、そうは言うものの、私も先に言っちゃいましたけども、うん、欲しい時あるんですよね、やっぱり。QSO の思い出としてね。
うん。
うん、例えば JD1 の綺麗なカードとかやったら、やっぱりちょっと飾っときたいというのが、ね、LTW には QSL カードないんでね。うん。はい。で、思い出といえばね、まあ、当然ながら会話した思い出。まあ、先ほど私、はい、QSL カードのね、写真とかの景色とか言いましたけど、その人と会話した思い出というのもあるんですよね。
ありますよね。
はい。 あの初めて英語で喋って、なんか分からんけれども、通じたとかね、
そう、初めての海外クエストとかね、うん、あと忘れられないのが、JD 版 YAA のクエストカードもありましてですね、はい、まあ、だいぶ昔もらったやつなんで、うん、絵なんですよね、まだね、あの写真じゃない時代なんですけど。
JD1 は A って言ったあの気象庁観測かなんかの曲だったっけ。
そうですね、気象庁の、
そうですよね、
うん、南鳥島だと
一般人の入れないいけないところじゃなかったか。
そうそうそうそう、
ね、確かそういう意味でも結構貴重ですね。
そうですね、昔はねカードしかなかったんで、そういう
のが、ね、
あの思い出にはありますね、うん、
そうですね、
うん、
まあこれからどうなるんでしょうね、消えするから
ただね、そうやってやっぱ思い出とつながるから、うん、KSL カードを捨てがたいっていう人はやっぱり
ありますよね。
ありますよね、
うん、とはいえやっぱり時代の流れから電子化が進んでいくというところもありますよね。
役割がなんていうんですかな、電子 QSL と紙の QSL でこう明確に分かれるとは思うんですよね、うんうん、あの実用的にこう先ほどもから出てますけど QSO の、 その記録としての、うん、あるいは更新の証明としての QSL ってなると、まあ、電子の方が圧倒的に効率はいいわけですけど、うん、その記念品的なね、あのよく観光地に行って、はい、あのメダルかペナントかみたいな買ってくるような感覚で記念品としてそのゲットするものとしては、まあ、紙 QSL っていうのはまあ残っててもいいのかな、うん、ただそれはあくまで記念品であるっていう割り切りがもしかするといるのかもしれないですよね、
う
ん、そうですね、紙 QSL っていうまあ文化といいますか、そのもの自体は、うん、まあ、半分願望でなくなってほしくないなと思うんですけど、
難しいところですね、
難しいところ
ね。結構、まあ、私たちもあのちょっと海外なんか行くとね、どうしても QSL の数多いんでまあ今のところも取捨選別するのめんどくさいんで言ったら怒られますけども、はい、あの全ての QSL に対してのカード出してるんですけども、はい、まあ、今後どうするかちょっとやっぱり考えますよね。
そうですね、うん、例えばあの OQSL なんかで、うん、あのリクエストもらった方だけ送るとかね、
うん、OQRS ですね、
OQRS 失礼、はい、という手もあるんで、うん、極力抑えることはできるんじゃないかと思いますけど ね、 ね、
だからあの別にあの、まあ、いただいても別に問題ないけども、あえて別にいいよという方もいらっしゃいますからね。
そうですよね、
うん、まあ、そういう方にも全て送ってることになりますんでね、うん、で、まあ、そういう方はパッと見て、あ、来た来た言って、でパあの別の上に置かれてしまうだけですからね
で日本の場合あの JAL のビューローでは会員じゃない方へのカードはみんな廃棄されてますよね、
う
ん、
あ、そうですね、
それをもう考えるといろいろ考え、ね、うん、ちょっと考えなくちゃいけないですよね、う
ん、まあ、いかがなものかと思いますよね、うん、
まあ、そういう意味であの QSL したらまずはあの必ず QSL カードを発行しなければいけないものではないということを、
そうですね、
ね、
そうですね、
もう時代としてはそういうことですよ ね、 ね、
これが大前提ですよね、
うん、そうですよね、もともとは、まあ、私なんか初めてした時はもう嬉しいって、もうところ構わず発行してましたけど、考えたら別にね、することもないし、あの、特にね、ちょっと私の周りの記念局なんかね、送ってくれなって言ってるんですよ。
あ、
うん、あの来るとまた大変なんですよ。
はいはい、
あのそういう曲多いですよ。
はい。そうなんですよ。ワンウェイでお送りしますので、もう送らないで結構ですよというね、
そうです
ね、曲もいらっしゃいますんで。
最近まあ記念局とか特別局とか、 なんかそういう扱いでね送るだけよっていう方多いところ多いですね。
多いですね。
なんかここ数年間なんかそういって QSL カードの流れもだいぶ変わってきたような感じますよね。昔に比べてその D エクスペディションにでも紙 QSL は必ず発行しなくて、あのリクエストだけに応じるよっていう、 こう件数がだんだんだんだん増えてきたような気がしますね。
そうですね、多いですね。それを堂々とそのアナウンスメントに書いてますもんね、うん、
はい、
うん、
だから逆にも堂々とあの紙の QSL 欲しい方は、うん、あのもうさせくださいと。
そうですね、サゼとか OK あのあれですもんね、
OK ですね、
うん、
リクエストくださいというのがいいかもしれないですね。
そうですね、流れとしてね、うん、
はい、とかあと例えばあの複数回の QSO は1枚にまとめてしまうというのはあるんですけどね、
あの
QSL のソフトでね、うん、私の場合は4曲まではもう1枚に全部どこの周波数でどんなモードであれまとまってしまうんですけども、はい、まあ、そういうふうな形にすれば数は少なくなりますしね、はい、
4分の1になりますからね。
そうです
ね、その4分の1分
は
ね。
そうなんですよ。とかあとコンテストはもう基本的に発行しなくってね、
はい、
本当に欲しい方々にね、 OQRS かな、
はい、
とかで、ね、
は
い、いただくと。
そうですね。
そういった、まあ、DX ペーションなんか、LOTW とか、例えばクラブログなんかでしたら、チェックできますんでね、どこの周波数で、ね、QS をしたかどうかとかも、ね、
一覧表出てますね。
そうですよね。
QS をしたログがオープンになってて。う
ん、
探せますよね、うん、そういえばね。
でチェックのあるところないところが出てくるんで、
はい、
ここの周波数をとにかく充電できねとかね、単に QSL だけの問題じゃなくてね、そのディエクペーションとのいろんな更新の記録というか、
うん
うんうん、そういうのになりますしね、
うん、
だからそういう意味では電子化というのは、まあ、非常に利益というか、はい、いいところが結構ありますよね。
そうですね、かなり多いですよね、うん、そういう
の。あと支援のためにドネーションするとね、うん、LOTW に早く上げてくれるという
場
合もあると聞きましたね。
うん、
ありますよ。はい。友達もね、LOTW にアップしてなかなか上がれへんから、ドネーションしたらすぐ上がったって言いましたけど。
うん、最近多いですね、特に、はい、
5ドル、10ドル送ったらすぐ上げてくれたりしますから
ね。
はい、まあ、ペディション行く方もね、お金もかかりますから
ね。かかりますからね。
そうなんですよ。うん、はい。まあ、そんな感じですね。
はい。
からと、まあ、この LOTW とか、ね、これ全部海外なんですよね。
はい、そうなんですよ。うん、
今の日本の、ね、某連盟も、うん、電子 QSL の、ね、計画をされているみたいなんですけども、やはり世界に開かれた、ね、
はい、
電子 QSL、 要するに日本の中の人だけがやるんじゃなくて、
うん、
世界の人が使える、ね、はい、そういうもの、
うん、そうですね、うん、アマチュアは国際的でなければいけないことになってますんで
そうですよね、
でしかも電子 QSL なんてこう更新証明なんていうのはもう本当に世界中、日本人だけじゃないですかね、世界と世界の人同士が更新の照合しなきゃいけないわけですからね。でまた LOTW とか今日も出てましたけどクラブログとか EQSL とかですね、いいシステムがいっぱいあるので、それとのまあ協業をねしっかり考えていただきたいなと思いますね。
そうですね、
LOTW にはね、いわゆる県ですね、プリフェクチャーから シティ、軍はワード、ワードは空か、
うん、
軍とかね、空とかもデータが入るらしいんで、
はい、
これ使えば JCC とか JCD とかも全部できるんですよね、これ。
できますね、あれ、ね、データを入れるところ、ちゃんとありますんでね、
そうですね、
はい、EQSL にも確かあったと思いますんでね、うん、であと EQSL の方は電子 QSL カードになりますけども、
はい、
まあ、ちょっと画素数が少ないんで、どうしてもあんまり、バシッとした綺麗なものにはならないんですけれども、うんうんうん、それでも QSL カードはきちっとできますんでね。
そうですね、
うんうん、
そういうところを、ね、うまく利用して、
そうですよね、
欲しいですね、
うん、グローバルスタンダードにちゃんとしてほしいですね。
そう、すでになってるんでね
もう存在してるんでね、
そうですよね、
もうそれを資源を有効に使う方がいいと思いますけどね、
う
ん
うん、そうですね、
は
い、
うん、
それとうまくね連携していただいて、
はい、
そうそう、うまくなんかね、いろんなことを楽にできそうな気がするんですけどね。
そうなんですよね、
うん
うん、日本人 その島国根性で考えられる必要ないんじゃないかと思いますよ。
そう思います、
うん、はい、なところですね、
はい、
はい、ありがとうございました。
ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。今回ご紹介するのは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座です。こちらの資格を持っていれば携帯電話の基地局の無線設備の操作、放送局の所有する衛星中継車の無線設備の操作などが可能となります。実用的で数多くの仕事に役立っているため、国家試験に挑戦される方が多い資格の一つです。難易度の高い問題が出題される国家資格、一人で学習することに不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。QCQ 企画の通信教育講座では、法規と無線工学、それぞれテキストと問題集をはじめ、様々なサポートで受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は2週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。わからない問題があってもご安心ください。インターネットで利用する受験生専用サイトには質問フォームがあり、いつでも何度でも質問することができます。 専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。また受験生専用サイトにはいつでも見られる無線工学重要公式集、電波法令集、さらには過去3期分の試験問題と回答を掲載。ぜひご学習にお役立てください。ここで当社の通信教育講座のご受講生から嬉しい声が届いていますのでご紹介します。70代男性のご受講者様です。合格の通知を受けて安堵しています。ありがとうございました。何よりキー講座の良かったところは、未熟な質問でも答えてくれるところです。問題の解釈やその要点と解き方、そして勉強方法を対面感覚で示していただき、自信につながりました。このためか、受験日が近づくにつれてもっと質問しておけばよかったと悔やむようになりました。5回の模擬試験はその都度の点数に一喜一憂してしまいましたが、弱点を知るという意味では模擬試験は良かったと思っています。また模擬試験は過去問が多く、本試験に出題される過去問を落とさない意味でも直前には繰り返しました。自前ではなかなか到達できない受験対策の支援をいただき感謝しています。今後とも実務研鑽に努めたいと思っています。合格おめでとうございます。第1級陸上特殊無線技師通信教育講座は現在10月期の受講生を募集中です。お申し込みは7月末まで。この機会にお仕事にも役立つ実用的な資格を手に入れてみませんか？前回9月期よりリニューアルした第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座もいよいよ12月期の申し込みの受付がスタートしました。ボリュームアップしたテキストと問題集で皆様のご学習をサポートします。詳しい内容お申し込みは当社ホームページをご覧ください。 QCQ 企画で検索。次にご紹介するのは養成課程 e ラーニングです。講習会会場が遠い、日程が合わない、そんな方には自宅のパソコンやタブレットでご都合のいい時間にご学習ができる養成課程 e ラーニングがおすすめ。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームから質問が可能です。最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受けることができます。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師と第3級陸上特殊無線技師を開催中です。気になる方は QCQ で検索。お電話の場合は東京03-5431-5732、東京03-5431-5732まで平日11時から16時の間でお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
はい、ということでね、今日はねちょっと早い時間早いんですけども、お便りをねたくさんいただきましたのでね、
はい、
ご紹介したいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。まず一つ目のお便りです。J3JND 黒谷さんからいただきました。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
あり
がとうございます。
ナノ VNA ということでね、ちょっと前のね、はい、番組の中でもね、ご紹介したと思うんですけどもね、ナノ VNA でございます。はい。ハムのラジオスタッフの皆さん、いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。ます西宮市の JA3JND 黒江です。先日、ソレーテを着たい測定器も大変参考になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。当局も、明月電子等で手に入れた安価な周波数カウンター、信号発生器等を試造させている輩でございます。買ったけども置いてあるというやつです
ね。
はい、はい、私もそうでございます。はい。今回ご紹介いただいたナノ VNA も、メニュー階層の深さに 1年近く試造させていましたが、先日規制先の 7MHz アンテナの SWR が高くなり、リグの保護回路が働き出力がセーブされる事態にということで、ケーブルの断線、バランもしくは短縮コイルの焼損、しばらく悩みましたがナノ VNA で診断してみることにしましたと、その時ノートパソコンにナノ VA サーバーをインストールしてみたら、はい、目的の機能に簡単にたどり着ける、おまけにケーブルの断線もしくはショートしている長さが分かる機能に気がつきました。あ、こういうのあるんですね。ちょっと私そこまで知らなかったんですけど
ちょっと使ってみたんですけど、はいはい、あるんですね。
なるほどね、はい、7MHz と14、21、28のトライバンダー、2本のケーブル長を比較すると差異はない、同調点は 7030kHz 付近と変わらないのに SWR が 4.0、短縮コイルは正常、バランに問題発生かなということでね、はい、最近規制する頻度が極端に減っているのでアンテナの修復は少し少なくなる可能性がありますが、ナノ VNA はインターフェースと割り切ると使い勝手の良い測定器になることを伝えたくて投稿しましたということで、ね、確かにそうですよね。
そうですね、あれちっちゃくて見えないけど、うん、パソコンにつなげばよく見えますね。
そうですよね、画面大きくなりますよね、
はい、
確か前の時もあれ画面が小さくて見にくいねって言ってましたもんね、
は
い、確か
年寄り
は、はいはい、パソコンとつなげばいいわけですよね。
そういうことですね。
なるほどね、はい、はい、ということでね、こういうのちょっとこれからね活用してみたいなと思います。
はい、
ありがとうございます。じゃあ次のお便りです。JO3OEF 野城さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
サンキューさんの関西弁ということで、
は
い、いただきました。来ましたね。サンキューさん、リオさん、吉原ディレクター、須田さん、こんばんは。
こんばんは。
毎回ポッドキャストをダウンロードして仕事中の車中で聞いています。4人の皆さんのそれぞれの特徴あるトークは絶妙のバランスですねということで、ね、
あらま
あ、はい、先日の放送でサンキューさんは標準語を使っているかという話がありましたが、
はい、
関西人の私の判断では、うん、一部で標準語を使おうとしているが、うん、バリバリの関西弁であるという判断でございますということでね、はい、
へ
えへえ、やばい、そうですか、
はい、そりゃそうですね
、私も学生の頃長野県に住み関東の友達と喋っている時変な標準語関東弁を使っていましたが、関東の友達に言わせると関西弁丸出し、うん、とのことでした。はい、関西出身者は関西弁は一生治らない、うん、と思っております。はい、その通りでございます。はいはい、でも方言は文化ですので、これからも関西弁の入った関東地方の放送を続けてくださいということで、はい、で、まあ、一言言いますと、関西弁といっても、ね、疲労ございまして、
そうですね、
はい、私の場合は北摂弁ですね、は
い、北摂弁ですか、
はい、まあ、北摂弁というのはないんですけどもね、北摂のあたりですね、私自身が。
そういうことですね、
うん、まあ、関西はね、もうとにかくそこら中いろんなところの言葉違います
違いますね、
はい、だから、まあ、全体的には関西弁でね、うん、くくっていただいて結構なんですけど、関西弁にも、
いやいやいや、それはちょっとくくれない
困りますか
来週のテーマは関西弁論議ですか。
そうですね、はい、
ではまず関西弁ってなんやねんってとこから、
はい、そこからいかなきゃいけません。
そこいきましょうか、はい、そうしましょうか、
はい、
はい、ということで、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。JS3XJF 飯田さんからいただきました。ありがとうございます。 FT8 症候群ということでね、はい、こんばんは。最近は SSB に出ると耳でコールサインが取りにくく、体質が FT8 に傾いているのがFT8 症候群がきつくなってきましたということでね、皆様はこのようなことないですかということで、ね、はい、あります間違いなくあります。
あります。
はい。
はい、
確かにね、SSB のコールサインのコールの文字が取りにくくなっているのは事実ですね。これ私、そう言われれば感じます。はい、
はい、なんとか取れるんですけど。
あ、取れるんですけど、
ね、めんどくさく見る
そっちですか。
はいはいはい、
そっちですか。はい、来ました来ましたということでね、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
次のお便りです。JH4PBQ 富山さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
8J4OLYMPI 騎士記念局運用しました、はい、ということでね、はい、お疲れ様です。オリンピックの記念局ですね。ありがとうございます。各局こんばんは。 いつも当局の拙い、投稿を紹介いただきありがとうございます。いやいやそんなことないですよ、うん、はい、こちらこそありがとうございます、今回またまた4回目の投稿させていただきます、はい、ありがとうございます、延期になっていた東京オリンピックパラリンピックもやっと開催される運びのようですが、オリパラ記念局の方は5月初旬より順調に各地で運用が開始され、うん、各バンドを2回は合わせております、はいはい、当局も一月ほど前になりますが4エリアから1日だけでしたが記念曲運用に参加させていただきました。4エリアの記念曲は中国5県の持ち回りで、岡山県がトップバッターとなりました、県内各地のクラブ局の方に混じって運よく無線機をお借りできることとなり、5月22日の朝一番より運用を開始しました、できるだけ多数の曲と QS をしたいためモードを FT8 に絞ってオンエア、7時28分に 7.041MHz で CQ を出すと、早速ローカルさんが撮ってくれました、はい、やはり 7041 は皆さんよくワッチしていらっしゃるということですね、はい、それからこちらから CQ を出す暇もなく、うん、どんどん全国からコールされました、はい、まあそうですよね、絶対ね来ますよね、はい、20曲ほどが同時に呼んでくる場面もあり、ほとんど入れ食い状態あ失礼ということでね、はい、はい、ということで、はい、一段落した昼過ぎまでノンストップで更新できました、はい、ここまででちょうど200曲
うわ
すごいですね、はい、20分ほどの昼食時間を挟み50MHz が結構開けていたので、今度は 50.313MHz で CQ を出しました、うん。ここでも国内だけでしたが、イースポ経由で8や7エリアからも結構コールいただきました。はい、約1時間でちょうど50曲と QS を。よかったですね。引き切るやつですね。切りのいいところで、今度はローカルさんなどからリクエストのあった2メーターバンドに QSY、はい、アンテナは GP です。 144.460MHz では30曲余りと更新できました。結構できました ね、
そうですね、
都会地などでは2メーター FT8 も盛んかと思いますが、田舎ではこれでも結構多数の曲がつながった方です、はい、いや都会でも結構なもんですよこれは、はい、ということで、その後 430MHz で数曲と QS をした後、うん、また HF へ戻りました、はい、降りましたということで、まあ、400はやっぱり少なくなりますので、どうしてもね、はい、うん、14MHz 帯の 14.074 で一部海外局を含めて20曲ほど更新、うん、あまりコンディションが良くないのとハイバンドが開けているようだったので、そのまま 28MHz QSY しました、はい、アジアの近在局がよく見えていましたのでアンテナを YB に向けて CQ、うん、この 28.074 でもずっと継続して国内外から呼ばれ、海外と国内半々程度で更新できました。よかったですね、はい、
本当ですね。
しかしなかなか呼んでくるコールが途切れず、アンテナ逆方向の GA からも呼んでくるのがだんだん多くなりました、誰かクラスターに上げていただいたようですということでね、うん、はい、まあ、クラスター上がるとね一挙にね、と増えますからね。はい。そうこうしているうちに、時間は刻々と過ぎ、夕方には 20km 離れたローカル三宅まで無線機を引き継ぎに持っていかねばなりません。うん、ギリギリまで粘って、16時31分の QS を最後として、呼んでくれているたくさんのコールを前に、強制的に電源ダウンしました。これ辛いんですよね。
団長の思いですね。
そうなんですよ。はい、はい、こんなことを個人コールではあまり経験しませんね。
そうですね。
はい、そうですよね。はい、最終的に7、50、144、430、14、28の6バンド、9時間ほどで計360曲と QS をできました。
ほとんど QS ですね。
はい、そうですね。以前記念曲運用を JT65 のみでやったときはさすがにシャックに座っていると尻が痛くなって、はい、なりましたが、今回については 1QSO 側1分ほどであり、うん、苦痛には感じませんでした、はい、ということでね、はい、でも1日に300曲以上やるとさすがにお腹いっぱいになりました、はい、もう大変ですよ ね、 、はい、これね、はい、1日ハム三昧でお利口に遊ばせていただきました、はい、個人コールでも FT8、FT4、Q65 などにもよく出ております、各局お空で見かけたら呼んでください。 LOTW、EQSL、HQSL、紙カード、オール OK ですということでね、はい、ありがとうございました。はい、ということでね、今日のお便り続けたいと思います、次のお便りです。 JL1BTJ石井さんからいただきました。ありがとうございます。体験曲運用しますということでね、はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。いつも楽しい番組ありがとうございます。ありがとうございます。7月24日土曜日に 8J1YAC 逗子葉山アマチュア無線クラブ更新体験局を運用します、
はい、
午前中は地元在住の小中高生を対象にアマチュア無線更新体験講座を、うん、午後は一般の方も参加できるアマチュア無線体験、更新体験と公開運用、これを予定しております、神奈川県逗子市のお近くにお住まいの方はぜひお気軽にお越しください、
はい、
運用予定周波数は 7MHz SSB&CW、メンバーによるまず運用ということでね、
はい、
それから 430MHz FM を予定をしております、はい、皆様聞こえておりましたらお声掛けください。 QSL カードはこちらからのみお送りしますということでございます、ところで最近体験局を聞いていると当初の総務省のお話と違う運用が見受けられましたので改めて総務省に問い合わせてみましたのでお知らせします、はい、ありがとうございます、まず一つ目なんですけれども、
はい、
通信の設定いわゆる CQ ですね、
うん、
から更新終了ファイナルですね、まあ、73とかもうこれで通信終了しますと、
はい、
まあ、それにプラスコールサインですね入れるというところ、これは構成員またはクラブ員これが行い途中のまあ、いわゆる QSO ですね、
うん、
これを体験者に交代するという解釈しておりますが、最近ある局はこれから子供が CQ を出しますのでお手柔らかにとアナウンスして更新終了まで一人で行っておりました、これは違法にならないのでしょうか、
はい、
ということでこれはソーツの方に、ね、お聞きいただいたそうでございます、
はい、
更新体験局は総務省告示で規定されている通り連絡の設定及び終了に関する通信操作については当該操作に立ち会う無線従事者が行うことと定められております、
うん、
ので、体験者が更新終了まで一人で行うことは違法となります、
はい、
ということですので、先ほどのこれから子供が CQ ですからみんなお願いねというのはダメということですね。
そういうことですね、
はい
はい、
まず CQ は、そのおっしゃった局がまず言って、でこれからこの体験局の子供さんに変わりますので、
はい、
お話してくださいと。
そうですね。
そういうことですね。うん、で、お話が終わったら、それではこれで、更新終了します。73さよならというのは、
はい、
このね、体験局を管理している方がやっていただくということですのでね。
はい、
これはもう、総長の方の言い方は、これはっきりしてますのでね、
はい、
これちょっとやっぱり守っていただきたいと思います。はい。から、2番目の質問としてね、総数に、質問されてそうなんですけども、体験局はイベント開催が開設条件となっていて、体験者が説明を受けている間や、参加待ちの状態、体験者が運用できない時間ですね、に限り構成員が通常の記念局のように多数の更新をするための運用ができるか、ということですね、
はい、
で体験のイベントそのものがなく構成員の自宅に持ち帰って記念局の更新のような運用はできないとまず解釈していましたと、
うん、
はい、だから体験局なんで、まあ、体験局がメインの局という形ですね、
はい、
で、まあ、そういうことがありますので、今日は例えば子どもたちのイベントはありませんので通常の更新だけですという運用を聞きましたが、構成員が運用するのであれば自宅に機器を持ち帰って更新するのは OK なのでしょうかということでね。でこれの総数の開局が体験局の開設期間内に当該体験局の定款や計画等に従いかつ無線技術に対する理解と関心を深めることを目的として行われるものであれば問題ないと考えられますというのが総数からの答えだそうですね、
はい、
はいですが、まあまあ、条件についているのはこの体験局の定款計画ですね、これがどういうふうに書かれているか、
はい、
まあ、これにはきっちりと従わないと当然自分で書いた計画ですんで自分で書いたものを保護にしてはいけないん で、
ね、体験しか運用しないって書いちゃってたらダメだけど、うん、そう書いてなきゃ使っていいよ、うん、いいよ電話出していいよってことですね、これね。
そうですよね、はい、はい、ということでね、上下を目指していれば自宅からの応援も可能ということなので、ぜひやってみたいと思います。
はい、そうですね。
ということでございます。
はい。
ところで、まだ受付開始前なのですが、すでに2名のお子さんから申し込んでいるそうで、
うん、
多分前回、前々回続けて参加されたお子さんだと思いますが、
はい、
それだけ子供たちにとっても魅力のある企画なんだと再認識しています。
うん、
これ事実だと思うんですよ。
そうですね。
前も私ともいろんな話した中でね、子供たちがこういうものがあることを知らないので、
うん、
知らなければどうしようもないですよね。
そうですよね。
だから私は大人たちがやっぱりその子供たちに興味を引いてあげる、うん、こういうものがあるのよというのをやっぱり教えてあげるというのはやっぱり大きいんじゃないかなと思いますけれどもね。
そうですね、うんうん、
はい、これからも未来の子供たちが少しでも無線に興味を持ってくれるようたくさんの体験記憶が増えることを期待しています。はい、アマチュア無線っておじさんたちだけの趣味じゃない、子供たちが知らなかっただけなんだということでしょう。うん、はい、ということでございます。
はい、ありがとうございます。
はい、次のお便りです。はい、 7M1ANM 安藤さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
通勤途中で聞いてます。
はい、
こんばんは。いつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は毎日電車と徒歩で通勤していますが、はい、その通勤時間1時間でちょうど1回分のポッドキャストを聞いています。
ああ、いいですね。
いいですね。毎回いろいろなテーマでアマチュア無線を語ってくれる OM さんたちの話に通勤時間もあっという間に感じます。
はい、
最近は下手ながらに CW にハマって移動運用を楽しんでいます。
いいですね。
いいですね。毎回移動中を変えることでたくさんの曲から呼んでいただき、プチパイルを経験させていただいています。うん、気がついたら2021年には、現在までの更新数約1900更新のうち約1200更新が、うん、CW でした。
あ、いいですね。
そうですね。
すごいですね。
まだまだ 599BK から卒業できませんが、うん、少しずつラバースタンプを覚えて、CW の腕を上げたいと思っています。はい、これからも CW 関係の話題を楽しみにしています。はい、コロナ感染に気をつけて OM の皆さんもご活躍なさってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、次のお便りです。はい、JA1PFZ イークポさんからいただきました。ありがとうございます。最近ではラグチューや無線化へのウェブページ等で無線化への新しい言葉、新しい方式について知ることが、なくなってしまいました。うん、あらば。ということで、無線界の信号、例えば Q65 や POTA、ポタですね、ポタなどはこの番組から知るようになりました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。マイクに向かって喋ることは何か神経を使うようで、うん、いつの間にか電話から通る盛り。CW が得意でない私はもっぱらデジタル通信で無線を楽しんでいます。うん、アマチュア無線の世界自体、電話で気軽に話すような時代ではなくなってしまったようで、無線電話をワッチするようにこの番組を配置をしております。ということで、はい、
まあ、ラグ中してるようなもんですけど
そうですね。
はい、
ぜひよろしくお願いしま す, します。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。
はい、
JP3WEC トヨタさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しみに聞いております。ということでいただきました。Amazon のポッドキャストでいつも楽しみに聞いております。大抵は月間のどちらかの電車通勤の車内で聞いております。ちょうど朝電車に乗ってから勤務先の駅に着いた頃までで、聞き終わる感じです。まあ、ちょうどいいですね。
そういうことは多いですね。
そうですね。
はい、
LOTW を放送を聞きましてから、申請をしました。
はい、
知らないことばかりなので大変参考になっております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも楽しみにしておりますので、これからも楽しい放送を続けていただきますよう、かけながら応援しております。ありがとうございます。はい。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日の最後のお便りです。JS2AZ 森林さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。おっと、もう6月も終わりということでいただきました。はい。ラジオ成田からの放送2周年おめでとうございます。いつも楽しい番組ありがとうございます。あっという間に6月もあと2時間少しで終わり、お便りを出せていないことに気づき焦って書いていますということで、はい、6月31の23時59分と言いましたからね。はい、ハモのラジオは従事者免許勉強中に聞き始めました。全く無線について知らない状況で番組を聞きながら実際の更新はどんなものか想像していたのを懐かしく思い出します。はい、今はリモート局を運用し、うん、すごいですね。FT8 で DX を楽しみつつ、移動運用は CW をメインに楽しんでおり、ポタにハマっています。すごいですね。これはすごい。
はい、
番組から感染したウォーターフォール症候群は、治るどころかますますひどくなっています。はい、これは治らないというらしいんで、はい、
どうも。
はい、これからも新しいアマチュア無線の変異株情報を期待し、5年10年とラジオ成田での放送が続くことを記念しております。ありがとうございます。毎週楽しみにします。はい、ということです。ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の放送いかがでございましたでしょうか。ね、QSL カードね、やっぱり紙で欲しいというのもまあ残ると思うんで、これはまあ残すにして、うん、まあ、どんどん電子化という流れはもうこれ時代の趨勢かなと思うんですけどね。やっぱり便利なのが LOTW でね、ログになってコンファームできてからアワードが申請できて DXCC そのまま申請できるんですよね。これいいですよ。
いいですね。
で、それであの一応アワードのね賞状いただきましたけどね。う
ん、自分のログのね統計をね勝手に取ってくれるんですよ。
あ、そうですよね。
便利ですよ。
そうですね。
はい、使うものは電子化を使って、うん、紙の欲しいときはやっぱりその局にはカビちょうだいって言ってさせてお願いを送ると。
そうですね。うん、それがいいと思いますね。なんか、ね、趣味っぽいじゃないですか、その方がね。なんか欲しいものをこう。うん、お願いしてもらうというのがね。
いや、私もね、まあ、最初言いましたけど、まあ、今までガムとかあのコンテストしてた時のケースが一応全局に送ってるんですよ。うん、でもまあ考えてみればね、別にいらない方もいらっしゃるし、
そうですから、この先はちょっと考えた方がいいかもしれないですね。そうなんです
よ、ね、まあ、今後そういう電子化という流れというのは大きくなっていくと思いますよね。
そうですね、
そうですね。は
い、特にね、某日本のね電子QSLをなんとかしてほしいというのもありますけどね。
またあの QSL ビューローっていうのも世界的にだんだんこう運営が大変だよねって話も出てきている中で、もうそろそろ考える時期になってるのかもしれないですね。
そうですね、はい、もうやめてもいいんじゃないかなという感じですね。
そんな感じします。
はい、
はいはい、ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でも何でも結構でございますので、ね、お寄せください。はい、お便りの先は、メールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。あるいはホームページにありますメールフォームからもお送りいただきますので、ご活用ください。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スタと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。